広報古賀2025年8月号オーガストナンバー239。表紙。今月の表紙はみんなで助け合う社会。6月に行われた水害対応総合訓練で心肺蘇生法を学ぶ外国人参加者。緊張しながらも熱心に説明を聞き、手順を確認していました。言葉の壁があっても、いざという時に誰かを助けたいという思いはみんな同じ。真剣な表情で取り組む姿を見て、そう強く感じました。写真。写真の説明。心肺蘇生法を学ぶ外国人参加者たち。特集、多文化共生を考える。国籍の壁を越え、みんなで一緒に作る社会。と書かれています。写真、終わり。表紙、終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、多文化共生を考える。10ページ、調整給付金、不足額給付の受付を開始しました。11ページ、電子図書館開館に伴う図書利用カード登録のご案内。水道基本料金の無償化を実施しています。12ページ、9月7日日曜は、茨城県知事選挙の投票日です。13ページ、全国大会出場、表彰。14ページ、健康百科、私のおすすめ。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、エンジョイスポーツ少年団。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀っ子だより。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。1枚目、ウィンターフェスティバルの様子。4ページから9ページ。2枚目、水防訓練の様子。18ページ。3枚目、古賀市民大学傘講座の様子。18ページ。写真、終わり。目次、終わり。針谷市長からのメッセージ。毎年行ってきた、市長と語ろう街づくりですが、今年は企業や団体を訪ねて意見交換を行う、市長が訪ねる街づくりに変更し、先月は2団体を訪問しました。市政運営において、私が大切にしている市民との対話。中でも、意欲的な人々が活動する現場にこそ、市が発展するためのヒントがあると考えています。今後、訪問先の公募も行いますので、皆さんと意見交換ができることを楽しみにしています。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。お客様にささやかな感動を。株式会社 MI フードスタイル。会社概要。二次元コードがあります。会社名。株式会社 MI フードスタイル。相和工場。住所。伊佐鯉神殿157-3。電話番号。92-1-2-1-2。 1611、従業員数103人、工場の外観の写真があります。当社は、三越系の二行と伊勢丹系のクイーンズ伊勢丹が合併して誕生した会社です。自社工場での食品製造から小売りまでを手掛けており、食を通じて豊かなライフスタイルや価値ある提案を提供し、皆さんの日々の生活にささやかな感動と喜びをお届けしています。相場工場は1967年に二幸銀座工場から移転、缶詰や冷凍食品等の伊勢丹三越ザ・フードのほか、焼き菓子のシベールなどオリジナル商品を中心に製造している工場です。今後も安心安全な商品を提供し、お客様に信頼され愛される企業を目指します。写真6枚、1枚目から3枚目、写真の説明。紙面上半分を3分割し、1枚目、工場内の作業の様子、2枚目、スープカップに入った商品、3枚目、たくさんの商品パッケージ、4枚目、伊勢丹三越ザ・フードの缶詰、左、シベールのフィナンシェ、右上、と、ブランデーケーキ、右下、写真、終わり。特集、多文化共生を考える。国籍の壁を越え、みんなで一緒に作る社会。多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人たちが互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きてゆくこと。近年、職場や学校だけでなく、スーパーやコンビニなど日常生活の様々な場面で外国人の姿を目にするようになりました。現在、古河市には約6000人の外国人が暮らしており、今後もさらなる増加が見込まれています。このような状況からも、国籍や文化の壁を越え、共に古河市民としてより良い関係を築いていくことが重要です。また、SDGs の取り組みにおける、誰一人取り残さないという理念のもと、市では、JICA つくばと連携覚書を締結するなど、多文化共生社会の実現に向けた環境を整備しています。今回は、市の取り組みや古河市国際交流協会の活動を紹介するとともに、外国人住民の皆さんが感じていることなどを伺い、誰もが暮らしやすい街について考えていきます。グラフ。市内在住外国人の数4月1日現在が棒グラフで表されています。横に年度、縦に3000人から1000人ごとに6000人、右肩上がりのグラフになっています。令和4年3810人、令和5年4518人、令和6年5234人、令和7年5987人。グラフ終わり。円グラフ。令和7年外国人の主な出身国が円グラフで表されています。ベトナム1133人、フィリピン1069人、インドネシア778人、パキスタン701人、中国479人、その他1827人。グラフ終わり。写真3枚。1枚目、写真の説明。ウィンターフェスティバル2024。ステージに並んだカラフルな民族衣装に身を包んだ皆さん。2枚目、誰一人取り残さない、 包摂社会の実現に向け、JICA つくばと連携覚書を締結しました。3枚目、SDGs 未来都市に選定されました。誰一人取り残さない包括社会の実現を目指します。写真終わり。多文化共生を目指す市の取り組み。古河市多文化共生推進指針の策定。市では多文化共生の取り組みとして相談窓口の設置や教育支援、外国人災害避難訓練などを行っています。また在住外国人の現状や意見を参考にするためアンケートを実施、得られた結果を活用し、行政だけでなく地域が一体となって多文化共生社会を目指すための古河市多文化共生推進指針を策定しました。外国人へのアンケート調査結果。生活で困っていること。1位、金銭的余裕がない。2位、言葉や文化がわからない。3位、災害時の対応がわからない。知りたい情報。1位、外国人コミュニティ。2位、日本語を学べる場所。3位、災害時の対応。その他の意見。たくさんの日本人と友達になりたい。市役所やお店などで英語が話せる人が少ない。外国人労働者に対する支援について知りたい。指針の4つの柱。コミュニケーション支援。優しい日本語を推進し、多言語対応の充実や相談窓口の強化を図る。外国人市民が地域住民と円滑に生活を営めるよう、日本語教育を進める。生活支援、日本語指導が必要な児童生徒への対応強化と就学促進。教育環境の整備、災害時支援や行政サービス情報の周知、意識啓発と社会参画、多文化共生に関する理解を深める場づくり、日本人と外国人の市民が交流できるイベントなどを開催する、地域活性化、グローバル化、日本人と外国人の市民をつなぐ外国人市民を発掘・育成する。外国人市民の知見やノウハウを活用し、グローバル化に対応していく。詳細はこちら、二次元コードがあります。外国人のための生活相談。インタビュー。外国人アットホームインコガ。生活の悩み等、相談員が親身に対応しています。太田幸雲さん、出身中国、来日38年目、太田幸雲さんの写真があります。38年前に留学生として日本に来ました。長年日本の皆さんに大変お世話になったこともあり、語学を通して何か恩返しができないかと相談員になりました。言葉がよくわからないと友達や知人に相談することも多いと思いますが、悩む前にお気軽にご相談ください。大熊マリベルローズさん、出身フィリピン、来日20年目。大熊マリベルローズさんの写真があります。20年前に訪日した際、病院や子どもの学校などで言葉の壁に悩まされました。異国で暮らすにはその国の言葉を理解することが大切なため、相談者には日本語教室へ通うことを 積極的に進めています。仕事が忙しい人はオンライン教室もおすすめです。今後も経験を生かして外国人と日本人の架け橋のような存在になりたいと思っています。それぞれのお仕事中の写真があります。場所、総和庁舎ふるさと館、日時、月曜から金曜日、8時30分から17時15分、母国語での相談は要予約、電話921404、二次元コードがあります。世界に開かれた地域社会づくり、古河市国際交流協会。古河市国際交流協会は、平成20年に設立されたボランティア団体です。現在、個人134人、法人15社、三女三団体の会員が所属し、多文化共生のもと、市民同士が国境を越えて交流を深め、安心安全な社会を作れるよう、国際交流を主体とした活動を行っています。古河で暮らすと世界がつながる。山形ナタリアさん、出身ロシア、来日19年目。ウォング・サシット・ポルン・パサウィーさん、出身タイ、来日7年目。橋本美音さん、左。津田琴子さん、中央。中川ゆりやさん、右。出身、日本。カルキ・コピさん、出身、ネパール。来日11年目。大熊マリベル・ローズさん、出身、フィリピン。来日20年目。それぞれの方の写真と国旗が描かれています。語学交流部会。外国人のための日本語教室を3カ所で開講しているほか、スピーチコンテストに参加したり、日本語ボランティアのための講座を開講したりしています。日本語教室スケジュール。古河教室、山水花桃プラザ、日時、8月8日金曜、22日金曜、9月12日金曜、26日金曜、19時から20時30分、9月3日水曜、10日水曜、14時から15時30分、相場教室、中央公民館、日時、8月9日土曜、23日土曜、9月13日土曜、27日土曜、19時から20時30分。9月27日土曜はイベントがあります。三和教室、野本伝説工業コスモスプラザ、日時、8月22日金曜、9月5日金曜、19日金曜、26日金曜、19時から20時30分、9月5日金曜はイベントがあります。写真1枚、日本語教室の様子、写真終わり。文化交流部会、異なる国籍や文化を持つ人たちと交流し、相互理解と友好関係を深めるため、様々なイベントを企画し、積極的な交流を推進しています。活動スケジュール、8月9日土曜、23日土曜、中国茶道入門教室、9月13日から全10回中国語講座、10月26日日曜、ラーメン作り講座、11月16日日曜、楽々ゴミ分別講座、12月14日日曜 ウィンターフェスティバル。写真3枚。1枚目、華道教室の様子。2枚目、3枚目、ウィンターフェスティバルの様子。写真終わり。生活支援部会。外国人が少しでも安心して生活できるよう、弁護士を招いての法律相談会や防災訓練等を開催しています。また、古賀東ロータリークラブが主催する多文化共生フォーラムに協力するなど、相互理解を深める活動を行っています。写真3枚。1枚目、法律相談。2枚目、防災訓練。3枚目、多文化共生フォーラム。写真終わり。古賀市国際交流協会のホームページはこちら。二次元コードがあります。インタビュー。高校生ボランティア、古賀第三高等学校、高橋ルノンさん、右、三笘亜紀さん、左。二人が並んだ写真があります。昨年10月に学校の探究活動を通して、日本語教室に参加したことがきっかけで、今も時間を見つけてボランティア活動をしています。交流する中で日本語の難しさを実感したのと同時に、お互いを理解したい気持ちがあれば、ジェスチャーなどで意思疎通ができると気づかされました。いつか海外で働いてみたいという夢があるので、教室への参加は貴重な経験になっています。慣れない場所で不安な人も多いと思いますが、会話を通して交流できれば嬉しいです。日本語教室での様子の写真があります。古賀市国際交流協会会長、神山雄一さん。神山さんの写真があります。国際交流協会は、もうすぐ設立20周年を迎えます。設立以来、市内3カ所で4つの日本語教室、無料を開催してきました。今後も日本語教室のほか、イベントや生活支援活動など、会員、非会員を問わずに、みんなで楽しく交流を図りながら活動を行います。古賀市は、25人に1人は海外にルーツを持つ人が住む町になりました。国籍に関係なく同じ地域に住む住民同士が快適に生活できるよう共に支え合うことが大切です。日本語教室やウィンターフェスティバルなどのイベントにお気軽にお越しください。一緒に国際交流を楽しみましょう。古賀市で働くこと、受け入れること。外国籍人材の活躍と受け入れ企業の思い。日本の言葉や文化を学び、仕事にも活かしたい。スタント・ヴィンセントさん、三王工業株式会社。大分県の大学に入学するため、6年前にインドネシアから来ました。卒業後、世界でも有数のシェアを誇る自動車部品メーカーの三王工業に就職できたことは嬉しかったです。日本に来て苦労したこと。言葉が通じないことが一番大変でしたね。訪日前に独学で日本語を勉強していたのですが、契約関連の手続きなどはとても苦労しました。大学時代の友人とは今でも付き合いがありますが、困ったことがあると相談に乗ってくれ、生活する上で支えになっています。仕事について、三王工業に入社した理由は、外国籍の人も多く働いているグローバルな企業だからです。現在は物流企画と生産再編推進チームに配属され、工場の生産と物流の流れを効率的に向上させる業務を担当しています。 チーム内に一人外国人の同僚がいますが、同じ境遇の仲間がいると心強いです。周りの人たちからの手助けもあり、楽しく仕事ができています。今後は日本語検定試験を受けるなど、日本のことをもっと勉強して会社に貢献したいです。古河市の良いところ。古河市はとても綺麗で静かな町です。公園もたくさんあり、特に古河公方公園は豊かな自然を感じながらゆったりとした時間を過ごせます。また交通の便も良く、都内に電車で約1時間で行けるのは魅力的ですね。古河花火大会が素晴らしいと聞くので、今年の夏はぜひ会場まで行ってみようと思います。市民の皆さんへメッセージ。困っている外国人を見かけたら声をかけてあげてください。また機会があれば私の故郷インドネシアにもぜひお越しください。自然が豊かでとても素敵な国です。写真3枚。1枚目、スタント・ヴィンセントさん。2枚目、全日本物流改善事例大会に会社を代表して出場しました。3枚目、休日は友人とサッカーをしてリフレッシュしています。写真終わり。互いに学び、共に成長できる関係を構築する。HAMS 人事本部長産屋敷茂樹さん。当社では外国籍人材の雇用を積極的に推進しており、国内拠点では現在23の国と地域から来た社員が共に働いています。海外の拠点が多い当社にとって、外国籍社員の皆さんは現地との橋渡し役として重要な存在です。そのため、国籍や文化、価値観の違いを尊重し、多様な人材が力と個性を発揮できる職場づくりを大切にしています。また、外国籍社員は当社の成長だけでなく、地域社会においてもかけがえのない存在です。私たちは、個人、企業、地域社会が互いに学び合い、共に成長できる関係を築くことを目指して、日々取り組んでいます。写真2枚。1枚目、産屋敷茂樹さん。2枚目、国籍や世代を超えて交流を図っています。写真終わり。優しい日本語を使って伝わりやすく。優しい日本語って？難しい言葉をわかりやすく簡単な言葉にするなどして伝わりやすくした日本語のことです。そのままの場合、今朝5時45分ごろ、千葉県東方沖を震源とするマグニチュード 7.2 の直下型地震が発生しました。大きな地震の後には必ず余震があります。引き続き厳重に注意するとともに、避難勧告が発令された際は、直ちに避難所へ避難してください。わかりにくい。優しい日本語にした場合、今日、朝の5時45分に大きな地震がありました。後から来る地震があります。気をつけてください。指示が出たらすぐに安全な場所に逃げてください。わかりやすい。話すときに大切な2つのこと。伝わりやすさ。簡単な単語を使う。ハサミの法則。を使ってみよう。はっきり、しっかりと発音する。最後まで、最後まできちんと話す。短く、一文は短く、簡潔に伝える。 優しい日本語クイズに挑戦。次の日本語をハサミの法則を意識して優しい日本語に変えてみましょう。質問1、出身はどちらですか？質問2、現金しか使えません。質問3、横になってください。質問4、飲食はご遠慮ください。質問5、折り返しお電話します。答え1、どこの国から来ましたか？2、現金だけ使えます。3、寝てください。4、食べたり飲んだりしないでください。5、後で電話します。同じ町で暮らす仲間として。日本人、外国人に限らず、慣れない土地での生活は多くの人が不安を抱えます。言葉がわからないからと壁を作らず、自分から積極的にコミュニケーションをとってみませんか。たとえ言葉が通じなくても、笑顔で挨拶をするだけでお互いの距離が縮まるかもしれません。外国人住民も地域社会の一員として生活し、共に古河市を作っていく市民の一人。国籍の壁を越えて、みんなで多文化共生を目指していきましょう。イラストの説明。手をつないだ子どもたちが輪になって地球を取り囲んでいます。イラスト終わり。
調整給付金不足額給付の受付を開始しました。昨年度に実施した調整給付金の対象者で、今年度の不足額給付も対象となる人へ、支給案内書または支給要件確認書を順次発送していますので、内容をご確認ください。なお、支給案内書や支給要件確認書が届かない人も対象となることがあります。該当する人は申請をお願いします。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、健康の駅臨時特別給付金対策室、給付制度に関する内容、電話929541、古河庁舎市民税課、給付金額の算定に関する内容、電話225111、二次元コードがあります。対象、令和7年1月1日に古河市に住民登録があり、不足額給付1または不足額給付2の条件を満たす人。不足額給付1、令和5年6年中で収入が大きく変わった人。令和6年中に子供が生まれた人等。令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額、所得税と住民税の実績が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足が生じた人。不足額給付2、主に先住者や所得額が48万円以上で、次の1から3すべてを満たす人。1、税制度上の扶養親族ではない。2、令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割額が非課税、定額減税前税額が0円。3、令和5年度非課税世帯給付金7万円。令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金10万円。令和6年度住民税非課税等世帯給付金10万円のいずれかの給付対象世帯主、世帯員に該当しない。給付額、不足額給付1に該当する人。 不足となる差額1万円単位。不足額給付2に該当する人、原則4万円。申請方法、支給案内書が届いた人、不足額給付1。原則手続き不要ですが、振込口座変更や受給を辞退する場合は手続きが必要です。令和6年度調整給付金の振込実績がある人には支給案内書が届きます。支給要件確認書が届いた人、不足額給付1。届いた支給要件確認書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて返送してください。不足額給付1に該当する人で、支給案内書の対象外の人には支給要件確認書が届きます。個別に申請が必要な人、不足額給付1または2。給付対象になる場合でも支給案内書や支給要件確認書が届かない場合、先住者や令和6年中に古河市に転入した人などがあります。要件を満たす場合は対象となる可能性がありますので、申請書に必要事項を記入の上、必要書類とともに送付してください。申請期限、10月31日金曜、郵送。送付先、健康の駅、臨時特別給付金対策室、郵便番号 306-0221。駒羽1501。電子図書館開館に伴う図書利用カード登録のご案内。合併20周年記念事業として、9月から古河市電子図書館が開館します。利用する場合は、図書利用カード、図書館を利用するためのカード、に記載された7桁の利用者番号が必要です。カードをお持ちでない人は登録の手続きをしてください。問い合わせ、三和図書館、電話 75-1511、二次元コードがあります。図書利用カードは各図書館、図書室で登録できます。10月からはウェブで登録か、対象、市内在住、在勤、在学の人。持参物、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、学生証など、住所と氏名が確認できるもの。申し込み場所、古河図書館、三和図書館、中央公民館、郵センター KI 防水、堤公民館、共和伝説利根緑館、古河断熱中田公民館、窓口。図書利用カードの有効期間は5年間です。期限が切れている人は更新の手続きをしてください。図書利用カード見本の写真があります。有効期限と利用者番号はこちらとあり、四角い枠で囲まれています。市内小中学校に在籍している児童生徒の皆さんへ、9月以降、学校を通して電子図書館を利用する際に必要な ID を順次通知します。タブレットを持っている児童のイラストがあります。電子図書館って何ですか？インターネットでいつでもどこでも電子書籍を借りて読むことができるサービスです。図書館に行かなくても、お持ちのスマホやパソコンなどで読書が楽しめます。利用できるのは電子図書館用に用意した電子書籍です。各図書館、図書室休館中も電子図書館は利用できます。スマホで電子書籍を読んでいる人のイラストがあります。水道基本料金の無償化を実施しています。物価高騰対策の取り組みとして、市民の皆さんと市内事業所の経済的負担を軽減するため、 水道基本料金の無償化を実施しています。問い合わせ、水道課、三和浄水場、電話763780。二次元コードがあります。期間、7月から9月の検診分、3ヶ月。請求は8月から10月に行います。無償化に伴う手続きは不要です。重量料金は通常通り使用水量に応じてかかります。表、1ヶ月あたりの基本料金の表があります。水道メーター合計区分、基本料金税込みの順に読みます。13mm、605円。20mm、704円。25mm、803円。他の合計区分に関わる基本料金は、市ホームページをご覧ください。表終わり。9月7日日曜は、茨城県知事選挙の投票日です。茨城県知事選挙は8月21日木曜に告示され、9月7日日曜に投開票を行います。4年に一度、県民の代表者を選ぶ大切な選挙です。皆さんの貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票しましょう。問い合わせ、古賀庁舎選挙管理委員会事務局、電話225111。二次元コードがあります。投票日時、9月7日日曜、7時から18時。投票所、入場整理券に記載された各投票所。花桃名水くん、古賀市選挙啓発キャラクターのイラストがあります。選挙広報、新聞折り込み、市内公共施設で配布するほか、市ホームページからもご覧いただけます。新聞を購読していない人で、郵送を希望する場合は、お問い合わせください。期日前投票。投票日に投票に行けない人は、期日前投票所で投票できます。投票日当日の投票所の混雑を避けるためにも、期日前投票を積極的にご利用ください。入場券裏面の宣誓書を記入の上、持参してください。入場整理券到着前や紛失した場合でも、投票所で本人確認ができれば投票できます。場所、市役所古賀庁舎、中央公民館、市役所三和庁舎、地域交流センター花桃プラザ。日時、8月22日金曜から9月6日土曜、8時30分から20時。お住まいの地域に関係なく、どの期日前投票所でも投票できます。相和地域交流センター建設中のため、中央公民館で期日前投票をする人は、公民館東側、西側駐車場をご利用ください。不在者投票。入院中や出張中などの理由で、古賀市の投票所に行けない人は、不在者投票ができる場合があります。また、身体障害者手帳をお持ちで、一定の要件に該当する人、介護保険認定の区分が、要介護5の人は、郵便等による不在者投票ができる場合があります。詳細はお問い合わせください。開票。9月7日日曜20時から中央運動公園総合体育館で開票します。また、当日は投開票速報を市ホームページに掲載します。移動式の期日前投票所を開設します。店舗駐車場に駐車したバスの中で投票ができます。お買い物のついでにぜひご利用ください。期日、場所。 8月29日金曜、ベイシア古賀総和店、大堤682。8月30日土曜、ベルク古賀諸川店、諸川498-2。8月31日日曜、ヨークベニマル古賀店、西牛ヶ谷1470。時間、10時から18時。写真、7月の移動投票所の様子。写真終わり。全国大会出場。第100回日本選手権水泳競技大会。女子100メートル、200メートル平泳ぎ、女子400メートル個人メドレー。中澤小春さん、赤山 SS。第47回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。女子50メートル自由形、女子50メートル、100メートル背泳ぎ。小倉光さん、赤山 SS。女子50メートル平泳ぎ、鈴木一華さん、赤山 SS。女子100メートル平泳ぎ、菊池咲乃さん、中澤小春さん、赤山 SS。女子200メートル平泳ぎ、中澤小春さん、赤山 SS。女子50メートルバタフライ、小倉渚さん、赤山 SS。女子100メートル、200メートルバタフライ、小倉渚さん、斉藤美春さん、赤山 SS。女子200メートル個人メドレー、菊池咲乃さん、赤山 SS。女子 4×100 メートルフリーリレー、小倉渚さん、小松崎香穂さん、立野朱奈さん、赤山 SS。女子 4×50 メートルメドレーリレー、小倉光さん、鈴木一華さん、菊池咲乃さん、赤山 SS。女子 4×100 メートルメドレーリレー、早川亜美さん、小倉渚さん、小松崎香穂さん、武田葵さん、中澤小春さん、斉藤美春さん、中澤桃奈さん、赤山 SS。第24回全国小学生ソフトテニス大会、ダブルス男子5年生の部、中島陸人さん、古賀 STC。 表彰。第47回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。2位、女子100メートル平泳ぎ、鈴木一華さん、赤山 SS。 3位、女子400メートル個人メドレー、中澤小春さん、赤山 SS。 2位、女子 4×50 メートルフリーリレー、小倉光さん、菊池咲乃さん、鈴木一華さん、赤山 SS。 皆さんの写真があります。
健康百科。水を飲むだけなのに太る。水しか飲まないのに太ってしまうという人がいますが、それは絶対にありえません。腎臓が正常なら、飲んだ水は尿として体の外に出されるため、水が体に溜まり続けることはないからです。太るのは、カロリーが高いものを食べて消費せずにいるから。特に夜食は、肥満につながる最も危険な食べ方です。必須栄養素でも食べ過ぎには注意。カロリーが高い食べ物は、甘いもの、油物、揚げ物、そしてご飯、麺、パン、芋類などの炭水化物です。これらは必須栄養素ですが、つい食べ過ぎてしまうことも。そのままにしておくと、肝臓で脂肪に変化します。それが血液の中に流れ込むことで、血中に中性脂肪が増え、やがて内臓や皮下の脂肪となってたまります。つまり、太るのです。食べ過ぎたら運動しましょう。 太らないためには体を動かすことが大切ですが、運動でカロリーを消費するのは大変です。例えば、1時間のウォーキングで消費できるカロリーは、お茶碗一杯分のご飯程度。消費するのは本当に大変なので、食べ過ぎないことが一番大切です。さらに気をつけるべきなのは、運動後に喉が渇いたからと、甘い飲み物を飲むことで、中でもスポーツドリンクはカロリーが高いため注意してください。運動したからと安心して、カロリーが高い飲み物を飲みすぎないように気をつけましょう。以上のように、カロリーの摂りすぎに注意して、体を動かすことを忘れなければ太ることを防げます。水を飲むだけでは太りません。問い合わせ、古賀福祉の森診療所、赤荻栄一医師、電話 48-6521。
古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、オティさんの写真があります。自然派ワインと洋食のお店、レストランコルシカ。私の大好きなレストランコルシカを紹介します。古賀駅西口から徒歩6分、創業50年を超える老舗で、昔ながらの洋食が楽しめます。店主はソムリエの資格を持っているので、ワイン好きには嬉しいですね。50種類以上の豊富なメニューとともに、おしゃれな空間で美味しい食事と素敵なひとときをお過ごしください。店舗概要。営業時間11時30分から14時15分。17時30分から23時。住所、本町 2-11-23。電話 32-2525。定休日などの詳細はこちらの二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、鉄板に盛り付けられたチキンのソテー。2枚目、店舗入り口の外観の様子。3枚目、たくさんのワインが保管されたワインセラー。写真終わり。
今月の子学校、いい子が育つ子が、金子風和くん、令和3年6月生まれ、面白い発見が大好き、金子ゆめかちゃん、令和6年7月生まれ、この笑顔でみんなを虜にさせちゃいます、鈴木律人くん、令和6年5月生まれ、やんちゃなりつとくん、これからの成長が楽しみです。小森屋ほのかちゃん、令和7年2月生まれ、可愛くて仕方ありません。ずっと大好きだよ。菊池せなちゃん、令和6年7月生まれ、毎日笑顔をありがとう。元気にすくすく育ってね。今泉風紀くん、令和6年10月生まれ、ボール大好き、かわいい笑顔に癒されてる。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎 シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、誰かのために。北崎来希さん、総和北中学校3年生。私の将来の夢はバーテンダーです。それは仕事を通してその人の悩みを聞き、誰かの支えになりたいからです。私は一度部活動を辞めたいと思うほど悩みを抱えていた時がありました。その時に家族が話を聞いてくれ、励まされ、部活動を続けることができました。だから私も他の人の悩みを聞き、その人の支えになりたいと思いました。今、私は地域の介護施設でボランティアに参加し、様々な人と話すことがあります。この経験も活かしながら、夢に向かって頑張ります。北崎来希さんの写真があります。
古賀、歴史見聞録。穴のあちらに見えるもの。異世界を見る作法。穴はあるのかないのか。ドーナツの穴について、それが存在するのか、不在性を示すのかという議論がある。そんなことから、ドーナツの穴だけ残して食べる方法はあるのだろうか、なんてことも。そんな話を聞いているうちに、なんだか似たようなものを見たことを思い出した。茨城県内のとある神社のことだが、裏手に回ってみたら、ドーナツ状に穴の開いた石がいくつも奉納されていたのである。見えるという願いのために、めめと書かれた絵馬が奉納されており、近所の人の話によれば、いつのものかわからないが、眼病併癒のために祈願したものという。石をもうがち、穴を通してその向こうを見通そうという願いの強さが現れたものなのでしょう。何が見える?未来、正体。ところで、こんな風に何かを通して見るという行為には、様々な意味が込められていたようです。民族学者の常光徹さんは、自分の股の下から覗くことで、妖怪の本性や未来の吉凶を見ることができるという伝承に注目し、逆さまに見ることが象徴的に日常をひっくり返し、非日常と通じ合う手段であるとしています。それには、何かのフィルターを通すことが前提で、股下であったり、袖の下であったりと、様々なツールを要していたようです。障子のようなものもその一つ。紙一枚で隔てられているけど、旗折りをしているところを覗くことで、正体がバレてしまい、鶴となって去ってしまう。覗いちゃうと、こんなことになっちゃう。川鍋教祭の、教祭百鬼画壇では、壁を切り裂いて穴を開け、爪を剥き出して、百鬼夜行を覗き見るあやかしの様子も描かれている。ということは、そんなに頑丈ではなくとも、何かを透かして覗き見ることに意味があったのでしょう。それが、異世界を見る一つの作法だったとも言えそうです。その正体に油断はならぬ。穴を覗くって言えば、東大和でこんな話を聞いたことがある。馬は獣がいると立ち止まるって言うそうですが、馬車で荷物を運んでいた頃のこと、馬方さんが馬車を止めて休んでいると、美しい女性がその前を通り過ぎた。手ぬぐいかぶって、顔隠して、おやおや、ちょっとおかしいな、と馬方さん、後をついて行ったって。すると女性は近くの茶屋の中へ。気になっちゃって馬方さん、 障子に指をさして中をのぞく。すると、すーっと曇っちゃうんだって。それでも見たい気持ちが強くって、何回も指をさしてのぞく。突然、ガチャーンとひっくり返ったって。気がつくと、馬の尻に指突っ込んで、後ろ足で蹴られてたって。うかつに覗こうとすると、ろくなことはない。あたくしの場合、穴の向こうに何か見えようとも、決して障子に穴を開けたりはしません。そこから覗いて、未来や正体なんぞ知らない方が、家庭円満なのかもしれないし、この年になってから、鶴のようにどこかへ去ってしまわれないように、古賀歴史博物館学芸員、立石直行。写真二枚。一枚目、怪しい姿を覗く。暁斎百鬼画壇。二枚目、荷を引く馬車。写真終わり。
図書館の本棚から、包み公民館、一般書、相続、贈与、磯野家の家じまい、長谷川博正、著、かつて家族全員と一緒に楽しく暮らしていた波平と船、子供たちは独立し、今は夫婦二人だけの生活、この先どうすればいい？サザエさんの磯野家を舞台に、専門家が家じまいと就活方法を解説、チェックリスト付き、出版社、リベラル社、一般書、小説、バックミラー、羽田圭介、著、元ストーカーと暮らしながら、他人のストーキングを覗き見する、落ち目のミュージシャンを描いた表題作をはじめ、シニカルな笑いと冷徹な観察力で都会に生きる人々のままならぬ人生を活写した全12編の短編を収録。出版社、川出書房新社。児童書、歴史。徳川十五代将軍と江戸時代265年。本郷和人、監修。265年間続いた江戸時代を治めた15人の徳川歴代将軍は支配体制を整備し国内の政治を安定させ産業や文化を発展させた。彼らの簡単な伝記と代表的な政策やエピソード、当時の社会をイラストとともに紹介する。出版社、ホルプ出版。絵本、長い長い王様の花の話。島田果歩、作、絵。象の国の王様の花は長くて、長さも先がどうなっているのかも誰も知りません。もちろん王様本人も。ある日、ジーヤが王様の花の長さを測り始めました。長い長い花の先は、一体どこにあるのでしょう。出版社、学研。それぞれの表紙の写真があります。
エンジョイ、スポーツ少年団。古賀中央サッカースポーツ少年団。サッカー。サッカー未経験。運動が得意でない子どもたちこそ大歓迎。体の仕組みを理解しながら楽しく成長できます。伝えるのは答えではなくコツ。自ら学び、試し、工夫しながら習得することで、学ぶ力、考える力を育む場です。熱心な指導を求める人には向かないかもしれませんが、子どもたちと一緒に保護者も考えることで、共に成長する喜びを感じてみませんか？古賀 SS 参加の少年団なので、チーム活動や
学年活動も参加できます。チームデータ。活動日、第2、第4月曜日、18時から20時。木曜日、18時から20時。土曜日、16時から18時。活動場所、中央小学校。問い合わせ、梅原則之。電話、080-3155-8526。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、2枚目、練習風景。3枚目、集合写真。写真終わり。
町の話題レポート。いざという時の備えを万全に。西一町合同水防演習。6月15日、渡良瀬川堤防左岸で、古河市、坂東市、境町の合同水防演習を開催しました。利根川、渡良瀬川の洪水による水害を想定し、古河市消防団員81人が土のう作りや月の輪工法など手順を確認しながら訓練を実施。参加した団員は実践的な訓練を通して水防工法の技術を習得できた。有事の際はこの経験を生かしたいと力強く話していました。写真、土のうを積み上げ、堤防の決壊を防ぐ、月の輪工法を行う団員。写真終わり。国して楽しい、見て楽しい天国。合併20周年記念、日本天国家協会役員展。6月28日から8月27日まで、天国美術館で日本天国家協会役員展を開催しています。今回展示している作品の多くは掛け軸に仕立てられており、書、天国、表層を同時に楽しめる中国伝統の鑑賞様式です。来館者は書、天国、表層、それぞれに個性が出ていて面白い。絵が濃くされた印もあり、新鮮だった、と話していました。写真、市内在住の篆刻家、三枝龍泉氏の作品も展示されています。写真終わり。古河伝統の傘作りを学ぼう。古河市民大学傘講座。7月1日、15日、古谷洋傘店で古河市民大学傘講座を開催しました。当日は古河の傘作りの歴史について講義を受けた後、作業場を見学。傘の生地選びや縫い方を学び、自分だけのオリジナル傘を作成しました。完成した傘を受け取った参加者からは、早くこの傘を持って出かけたい。などの声が聞かれました。写真、洗練された職人の技を丁寧に教える古谷隆子さん、左。写真、終わり。動いて学ぶ水害対策。古河市水害対応総合訓練。6月29日、五葉ふれあいスポーツセンターをメイン会場に、古河市水害対応総合訓練を開催しました。昨年に続き、浸水想定区域内から区域外となる会場まで、自家用車やバスで避難する実動型の訓練を実施。会場に到着した参加者は、避難所生活を疑似体験したり、救急救命訓練で AED の使い方を学んだりするなど、災害への備えについて考える貴重な機会となりました。 写真、古賀第四小学校からのバス避難訓練に参加した人たち、写真終わり。ミントを五感で遊び尽くす、ミントマルシェ。6月15日、三和設計ネーブルパークでミントマルシェが開催されました。このマルシェは、ミントの栽培や体験イベントを通じて、地域活性化などを目指す企画。当日は、ミントの収穫体験や、ノンアルモヒート作り、スタンプラリーを実施したほか、飲食店等も出店し、会場は多くのミントファンで賑わっていました。写真、ノンアルモヒート作りでミントの香りを楽しむ来場者。写真終わり。集まれ、未来の昆虫博士。ビオトープ古賀夜の昆虫観察会。7月11日、日野自動車株式会社古賀工場敷地内の緑地帯で夜の昆虫観察会が開催されました。ビオトープへの植栽の後、212人の親子が緑地帯でクワガタやバッタなど様々な昆虫を採集。また、特殊な照明で昆虫を集めるライトトラップにはカブトムシも姿を見せ、昆虫の王者を捕獲した児童は目を輝かせて喜んでいました。写真、照明に集まってきた昆虫に興味津々な子供たち。写真終わり。
古学校だより。図書館図書室お話し会。三和図書館。期日、1、8月2日土曜、2、8月9日土曜、23日土曜、3、8月17日日曜、時間、1、2、14時から14時40分、3、10時30分から11時10分、実施団体、1、あけぼの会、2、朗読サークル、すずめ、3、さくらんぼ、問い合わせ、三和図書館、電話、751511、郵センター、敬愛防水、期日、8月9日、土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、あけぼの会、問い合わせ、郵センター敬愛防水、電話、313211、京和伝説とねみどり館、期日、8月9日土曜、時間、14時から14時40分、実施団体、みどりの会、問い合わせ、京和伝説とねみどり館、電話、924000、包み公民館、期日、8月17日日曜、時間、14時から14時40分、実施団体、さくらんぼ、問い合わせ、包み公民館、電話、985530、サンワックスホールスペースユー古賀の催し。ジェルキャンドルを作ろう。貝殻や花材などを使用してジェルキャンドルランタンを作ります。日時、8月24日日曜、1、10時から11時30分、2、13時から14時30分、定員、各8人、先着、小学3年生以下は保護者同伴。費用、キャンドル1500円、ランタン2200円。講師、小林七子氏。申し込み期間、 8月9日土曜10時から電話、申し込み、問い合わせ、サンワックスホールスペースゆうこが、電話225520、ホームページ、インスタグラム、それぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人及びその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センターわんぱく、白梅保育園、8月の主な活動、金魚すくいごっこ、あわあわアイス屋さんごっこ、プール遊び、カレンダー作り、問い合わせ、白梅保育園、湖2356、電話、927627、子育て支援センター小鳩保育園、8月の主な活動、かき氷&スイカ割り、手作り、スマイルデイ、出し物シアター、風鈴作り、ママカット講習会、問い合わせ、小鳩保育園、磯部1648-1、電話、922616、子育て支援センター、花桃カフェ、花桃保育園、8月の主な活動、身体測定、夏のモビール製作、ミニ夏祭り、センター開放、問い合わせ、花桃保育園、20853-1、電話、752000、各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業、問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881、表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年12月31日から令和6年1月30日生まれ、健康の駅、8月19日火曜、令和6年1月13日から3月3日生まれ、古河福祉の森会館、9月3日水曜、令和5年12月17日から令和6年2月15日生まれ、三和地域福祉センター、9月12日金曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年2月17日から3月26日生まれ、古河福祉の森会館、8月22日金曜、 令和4年2月20日から3月31日生まれ、健康の駅、8月27日水曜。令和4年3月9日から5月20日生まれ、三和地域福祉センター、9月9日火曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談。二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、8月18日月曜。古賀福祉の森会館、9月2日火曜。健康の駅、9月11日木曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、9月18日木曜。古賀福祉の森会館、9月25日木曜。いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。健康の駅、8月20日水曜。古賀福祉の森会館、9月2日火曜。健康の駅、9月10日水曜。いずれも9時30分から。表、終わり。丸一、一ヶ月時検診。丸二、三ヶ月から六ヶ月、九ヶ月から十一ヶ月時検診を受けましょう。乳児一般健康診察受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ。古賀福祉の森会館。子育て包括支援課。電話、486881。丸一丸二それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日。イオスホームワンパクステーション。期日、8月2日土曜、24日日曜。問い合わせ、イオスホームワンパクステーション。電話、234120。やんちゃ森。期日、8月25日月曜。問い合わせ、やんちゃ森。電話、929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町、2190、電話、878111。友愛記念病院、東牛ヶ谷、707、電話、973000。古賀赤十字病院、下山町、1150、電話、237111。古賀総合病院、鴻巣、1555、 電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中。小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南。友愛記念病院を友愛。古賀赤十字病院を赤十字。古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表。8月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜赤十字、4日月曜西南、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南、10日日曜友愛、11日月曜祝日西南、12日火曜古賀病院、13日水曜西南、14日木曜西南、15日金曜赤十字、16日土曜西南、17日日曜古賀病院、18日月曜西南、19日火曜古賀病院、20日水曜西南、21日木曜西南、22日金曜赤十字、23日土曜西南、24日日曜友愛、25日月曜西南、26日火曜古賀病院、27日水曜西南、28日木曜西南、29日金曜赤十字、30日土曜西南、31日日曜西南、9月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。
茨城県救急医療情報システム。
ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。古賀で暮らすと動画フェス作品募集。古賀市のブランドムービー古賀クラスが令和6年全国広報コンクールで総務大臣賞を受賞したことを受けて、古賀市は日本で一番動画作りが上手な町を目指しています。今年度は参加型のショート動画フェスを開催します。あなたの想像力で古賀の魅力を映像に込めてみませんか？町の風景、人々の笑顔、日常の一コマなど自由な内容でご応募ください。テーマ、古賀で暮らすと見つかる魅力。期間、8月25日月曜から12月19日金曜。応募要件、YouTube か Instagram にアップロードした60秒以内のショート動画。18歳未満の人は親権者の同意が必要です。 表彰、最優秀賞、5万円相当の副賞、ほか、応募方法等の詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み、問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111、二次元コードがあります。イラスト2、見て見て私のコガ動画、コガで暮らすと動画フェスの文字とイベントのイメージ画像があります。親子で学べる YouTube 動画スクール。動画フェスの開催に合わせ、街の魅力発見、発信をテーマに、動画作りの考え方や制作方法を学べる体験型ワークショップを実施します。YouTube の特徴や企画の仕方、撮影、録音、編集などをゼロから学んでみませんか？撮影、編集には保護者のスマホを使用します。日時、9月28日日曜10時から16時。場所、三和設計ネーブルパーク平成館。対象、動画制作に興味がある市内在住の小学生とその保護者。定員、20組、多数抽選。講師、星光輝氏、ラーニングデザイナー。申し込み期限、9月8日月曜、QR。申し込み、問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課。電話、923111。二次元コードがあります。ラーニングデザイナー、星光輝。慶応大学卒、佐藤正彦研究室で、ピタゴラスイッチ等の制作、株式会社、ベネッセコーポレーションにて教材制作に従事、現在子供たちに学びの面白さを伝える学び表現作家として活動中。星光輝さんの写真があります。第2弾はインスタグラムのリール動画を学べる企画を準備中です。お楽しみに。子がつながるスマホ相談会。スマホを使用する際の不明点や困りごとについて相談ができます。相談は原則一人一件30分までです。内容によっては対応できない場合があります。詳細は申し込み時にお問い合わせください。アカウントやパスワード情報がわかるものをご用意ください。対象、市内在住の65歳以上でスマホを持っている人、定員各27人先着、講師株式会社三王コミュニケーションズ、申し込み月曜から金曜日祝日を除く9時から16時に株式会社三王コミュニケーションズへ申し込み、電話235520、問い合わせ、相和庁舎デジタル推進課、電話923111、二次元コードがあります。表、スマホ相談会の表があります。期日、場所、申し込み期間の順に読みます。9月10日水曜、山水花桃プラザ、8月18日月曜から29日金曜、9月17日水曜、ユーセンター KI 防水、8月18日月曜から29日金曜、10月8日水曜、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階、9月10日水曜から30日火曜、10月15日水曜、ユーセンター KI 防水、9月10日水曜から30日火曜、時間はいずれも、1、9時30分から10時、2、10時10分から10時40分、3、 10時50分から11時20分、丸4、11時30分から12時、丸5、13時30分から14時、丸6、14時10分から14時40分、丸7、14時50分から15時20分、丸8、15時30分から16時、丸9、16時10分から16時40分、一枠3人まで、表終わり。合併20周年記念、宝くじスポーツフェア、ドリームバレーボールインコガ、元プロ選手や日本代表 OB、OG などで編成するドリームチームと開催地チームとの親善試合等を行うイベントを開催します。ぜひご来場ください。各プログラムへの参加は事前申し込みが必要ですが、2階観覧席で自由に観戦できます。日時、9月27日土曜、14時から16時、9月28日日曜、9時30分から15時、場所、ES 花桃体育館、定員1000人、9月28日日曜は入場整理券が必要です。8月8日金曜から以下の窓口で配布します。ES 花桃体育館、エイブルスポーツ交流センター、五葉ふれあいスポーツセンター、問い合わせ、古賀庁舎スポーツ振興課、電話225111、二次元コードがあります。ドリームバレーボール in 古賀のポスターの写真があります。夢あんどんと夕涼み。古賀の夏の風物詩として親しまれている古賀歴史博物館、古賀文学館のイベントです。幻想的なあんどんの明かりとともに周辺散策もお楽しみください。期日、8月14日木曜、15日金曜。時間、18時から20時。場所、古賀歴史博物館、高見戦跡記念館、古賀文学館。18時から20時は無料で入館できます。問い合わせ、古賀歴史博物館、電話225211。水面に浮かぶあんどんの写真が3枚あります。